もしもし。
もしもし、
はい。はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
55歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは？
長男が14歳。
はい。
次男が13歳です。
はい。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長男に元気になってほしい、自立してってほしいっていうところから、
はい、
仲良くしたいんですけれども、
はい、
なかなか気持ちをうまくつなげられません。
具体的に言うとどういうことが問題なんですか？
長男怪我をしまして、
はい、
右の上下肢に不自由さが残っております。
はい、
10ヶ月ほどその手術入院等で入院をしておりました。
うん、はい、
で退院しまして復学してるんですけれども、
はい、
体調が悪いって言って、
はい、
まず起きたくないっていうところから始まります。
はい、
頭痛、のどいた、元気がないっていうふうに具体例は出すんですけれども、
うん、
昨日は元気だったのにどうしちゃったかなっていう会話をすると、
うん、
分かんない、よくよく聞いてってみると布団に入ったのは早かったんだけれども、
うん、
寝不足である、
うん、
でじゃあどうしたらいいって言うと次は気をつけるって模範解答するんですけど、その時になるとスマホが止まらなかったり、
うん、
ゲームが止まらなかったり、
うん、
繰り返します。で復学したんですけれども、
はい、
1週間続けて学校になかなか行かれないです。
はい、
頑張ってほしいと思うのですが、
はい、
この気持ちが焦らせちゃってるのかなって思ったりもしますけども、
はい、
まあ、中学生ですから進路のこともおのずとあるので、
はい、
私の方が多分焦っちゃってるんでしょうけど、
うん、
というふうに言ってしまいます。
その10ヶ月入院して退院した後、学校生活の日常に何か問題はあるんですか？
1週目は教室じゃなくて別室で先生と学習してました。
ああ、そうなんですか。
あの右の上下肢に不自由さがあるので階段はあの自力で登るんですけど、やっぱりなかなか大変です。手すりにつかまって、
はいはいはい、
で2週目からお教室へ行くようになったんです。
で2週目からは別に問題はないわけですよね？
多分ないと思います。
ですよね、はい、
はい、なんていうのかな、サボりというか甘えというか、
はい、
一日行っちゃ疲れちゃったって、一日の時間が短くても毎日行けるといいなと思っていますが、それが続かないんです、
うんうん、
ちょっとでも頑張ってほしいなっていう欲は私にはあります。
でそのことを先ほど言った自立してほしいという意味ですね。
はい、そうですね。
で今日の相談というのはどういうようにしたらこの14歳の息子とうまくいくでしょうかっていう、
はい、そうですね、
ということですか。
はい、
はい、今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
私も自分は骨折して感じたことなんですけれども、
はい、
10ヶ月退院しましたね。10ヶ月入院してから、
はい、
その時お母さんも周囲も10ヶ月前の我が子の行動とか容態とか状況で求めるんですね。はい、そしてそこにもう一つダブって辛いのは、
はい、
同級生がいるってことですよね。
はい、
あの子たちは愛してるけれどもうちの子はまだダメだという、
はい、
その辛さはねとってもよくわかるんですよね。
はい、うん、そうですね。
今一番大事なことは、
はい、
自分が10ヶ月間どんな苦しいことがあって、はい、どんなに怖いことがあって、
はい、
毎日毎日が不安で様々と感じるんですね。それは、なったものじゃないとわからない。
はい。
でも、退院したら、もうすべてが終わった形してしまいますけども、私は、この坊やちゃんはすごいなと思って見てたんです。
はい。
復学しましたもんね。
はい、そうです。
よく祖母が言ってましたけども、子供が、はい、元気になりました。はい、はい、学校行かせましょう。時に、子供の負担ってのはすごい負担なんだって言うんですね。
はい。
だから私、自分の子供もそうでしたけども、まず先生のところに行きますね。
はい。
で、一週間は来れないってはっきり言うんですね、私。そして、ついてくる、私が。
はい。
ついていくんです。はい、そして、3日行って、休むんです。 また2日のうちに行きますって。
はい。
そうすると、あ、10ヶ月の重さが分かるんですね、向こうも。
はい。
で、お友達もそれは分かるんです。
はい。
ただ、元気になって帰ってきたよってニュアンスになってしまうと、
はい、
彼の階段の上りは分からないお子さんも、向こうも、あれって驚くし、本人も、こんなはずではないと焦りがあるんです。
はい。
ですから、今お母様はね、まず大事なことは、
はい、
元気になってほしい。
はい。
自立してほしいっていう、あなたの願望を、
はい。
そうなる手順を踏まなくちゃいけないってことです。
はい。
で、勉強を二の次にして、まずは、
はい。
このお子さんが健全になるためには、早退させました？
させました。
今もさせてます？ちゃんと。
一週目は、お昼で帰ってきました。
で、お母さん迎えに来ました？
あ、迎えに来ました。もちろんです。はい。
そしたらね、今何週目ですか？
二週目です。
まだ、半日ぐらいですよね。あなたは受験とかものをおっしゃいますけれども、まずお子さんの頃が、
はい、
元に戻らない焦りってすっごいあるんですよ。
はい。
それは人には分からない。
はい。
元気になってほしい。心身ともにですよね。
はい、そうです。
そういうことですよね。そしたら、10ヶ月か、普通お母さん我慢できないって。あなたはよく耐えたわねって。
はい。
スマホで気が晴れるならね、いいわよって言ってあげた方がいいんじゃないの？
昼間の時間では OK になってます。それで、この時間には寝ようねって話をしてあります。で、まあ、それに寝れなくて、その後スマホ実は見てたんだって言ってました。
いい子ですね。はい、ちゃんと言ってますもんね。
はい、そうです。
ね。あの試練に立ち向かって、戻ってきて、
はい。はい。
そして、社会復帰を少し始めて、
はい。
徐々に徐々に、学校生活に慣らさせることが一番大事だと思うんですね。
はい。
これは準備なんです。
はい。
で、お母さんが元気になってほしいっていうのは、その時に、元気になるってことは、お母さんが僕を理解してくれるときに元気になるんですよ。
はい。
辛いことわかりますよ。でも、元気になって当然と思うときに、なんか完全にね、傷口治ったらね、はい、元の通りになるという心が怖いんです。ならないです、これ。
ならないです。
そうですよ。それを理解してあげるんです、あなたが。焦らないでいこうねって。今、同級生のように、私の受験といろいろありますね。その中にハマるような子になってほしいことは、あなたは自立であり元気でしょ？
いや、そうではないんですけど。
いや、具体的に言って。じゃあ、あなたの元気になってほしいは何なの？
この若い力は必ず回復に向かっているってことを、私も本人も実感してるので、ちょっとでも学校に行けれるといいなっていうふうに考えました。で、行って2時間で帰ってきてもいいんです。いいんですけど、一日いっぱい頑張った。それは本当にすごいことだと思うし、頑張ったなっていっぱい褒めました。ただ次の日は頭痛いからいいやって言うんですね。で、うちにいるよりもやっぱり学校に行った方が外の空気吸うだけでも刺激が大きい。だからちょっとでも行ってほしいなっていう、まあ、私の欲なんですけど、回復してほしいからそういうふうに思っちゃうんですけど、そういうことが1回2回じゃなくて割とあるというか。もしもし、
はい、驚いてしまって、あなたの思う気持ち皆さん同じです。
はい、
人に仕向けることは簡単に言えますけども、
はい、
自分もその立場になったことはありますか？あなた話は飛んでしまいますけど、夫との関係うまくいってます？
いや、悪くはないと思います。
いや、悪いですよ。これだけ思えないですもの。あれだけあの子は頑張ったんだと、
はい、
それは認めると、
はい、
ね、だからね、二時間でもいいですけどっていう言い草はないでしょったとして思ったの。頑張ったってことが本当に思ったら言えないです、これ。これでもしご主人さんとこんな会話あったら、私が夫だったら嫌になっちゃう。なんと冷たいだろうと。すべて自分の物差しで、自分の世界観で。
はい。
分かってるのよ。頑張ったわねって言ってる割には、あなたは何なのってことを言いたいんです。あなた評価じゃないんですよ。
はい、
あの子はこんなに頑張ったんですよ。あなたそんな評価いらないんですよ。なぜその子の心にあなたはそってあげないの？その冷たさです。私は冷たいって言いたいんです、それ。
あ、
もう坊やちゃんかわいそうでかわいそうで。で、うちにいるよりも学校で行って、何言ってんのよ、あなた。一番楽なのは家ですよ。
はい、そうです。
それあなた何、学校って言ったでしょ？おっしゃったでしょ？
家にずっといてもつまんない。なっていう。
だってお母さんそんな雰囲気だったら私もつまんないです。
はい。
ただなぜそんなに今急ぐの？
回復してほしいなって。
早くみんなと同じようにしたいって気持ちはわかります。でもそれをするのは息子さんしかないんです。
そうですね。
子供がやる気になるのはお母さんだけは分かってくるときですよ、これは。
うん、
お母さんだけです、これ。
本人が帰ってきたいっていうところでいつも帰ってきてました。迎えに来てっていうのでその時間に行ってました。
あのね、それよりもコミュニケーションっていうのは、
はい、
元気になってよかったねって。お母さんつくけど1日時間1時間1時間で帰る方法と、はい、もう一つは午前中行って次の休む、午前中行って休む、はい、これ1週間やってみて、はい、どっちが楽だかやってみようかって、お子さんと考えながらお子さんと決めることなんですよ。
はい。
すると、うん、で1週間に1回ぐらいだったら、そう、分かったって、1週間に行けるか、じゃあ頑張ってねって言えばそれでいいんです。
そうですね、分かります
。そうすると、あ、そうか、お母さん1週間でも喜んでくれてるんだと思った時に、
はい、
もっと階段とか頑張ろうと思うんですよ。その都度帰りたい帰りたいは、その時の息子さんが今日休みたいか早く帰りたいっていう感情で決めてるわけですから。
あ、そうだ。
どんどんどんどん罪悪感残るんです、このお子さんが。
はい。
だぜひね、最初は肝心ですから、
はい、
息子さんと今日帰った時にね、はい、一緒に頑張ってくれて辛かったって、お母さんもう一回考えてみるけどって時に息子さんが思わぬ言葉を言うかもしれない。
はい。
自分の心を汲んでくれる人の時には怠けることができないんです、逆に。
はい。
その気持ちだけ最後に分かってくださいね。
はい、
先生。
最初の頃焦ってるっていう言葉が出てきましたけれども、
はい、
焦るっていうことは待てないっていうことですよね。
はい、そうです。
で、待てない人っていうのはどういう人だと思いますか？待てない人っていうのは不満な人なんですよ。
はい。
で、先ほど大原先生がご主人との話、
はい
はい、お子さんとの関係に影響するのはお子さんとあなたとの直接の関係だけじゃないんですよ。お子さんとあなたとの関係に影響するのは、
はい、
あなたとご主人との関係なんです、
はい、
あなたとご主人との関係がうまく満足していれば、
はい、
待てるんです。お子さんがね、体調が悪いとか眠れないとか、まあ、いろいろ言ってますけれども、
はい、
これは無理ないですよ。だって今不安なんだから、
はい、
不安が体を通して出てきてるんです。
わかりました。
逆に言うと不安が全面に出て、
はい、
極端に言えば引きこもるようになると体調が悪いどうのって言わなくなるかもしれないです。
ああ、なるほど、
うん、ですからいろんなことがね、当たり前になってんだよ。
はい。
つまりこういうことをしてほしいっていう欲求があるんですよね、あなたのには。
はい。
ところが、いつの間にかその欲求が要求になっちゃってるんです。
はい、ああ。
要求が、欲求までは自然なんですよ。
はい。
ところが、その欲求が、心に怒りがあると、要求に変わっちゃうんですね。
はい。
だからそのことを注意をしてください。
わかりました。
よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
心が幼稚な人ほど欲求が要求に変わります。